溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
質問の2つ目にね、溝江先生に語学のメンターはいらっしゃいましたか、その方から学ぶ際何を意識していましたかっていう話なんですけど、私にはいます、語学のメンターっていう、まあ、師匠だよね、師匠はいるんですけども、まあ、一人は遠山一郎先生という、日仏ローマギリシャ学、ギリシャ、まあ、学会の会長で、日本で唯一のラテン語学者、まあ、僕の師匠ですけれども、まあすごい人ですよ。すごい人ってどういう意味ですごい人かっていうと、まあ、いつもね、あの授業終わった後に飲みに行くぞって言って飲まされたんですよ。いろんなところに行って、まあ、先生全部思ってくれたんですけども、その時じゃあ飲みに行くぞって言って飲みに行った時って、なんかね、下世話な話するじゃないですかね。普通の週刊誌に出てくるような、ジャニー喜多川死んだよみたいな、なんかそういう話しそうじゃないですか。で、タッキーニューヨークまで行ったよとかね、あの姉妹本当の姉妹じゃないよとか、ね、そういう話するじゃないですか。一切しないんですよ。俺ね、溝江くんね、ラテン語のこの三人称単数がさって毎回そういう話よ。いや僕はこう思うんだよねみたいな、先生がずっと喋ってるのを黙って、はいはいはい、ずっと11時まで来て、もうちょっと終電なんで帰りますみたいな。でも終電帰るって言ったってまだ話終わってないから泊まっていけばいいじゃないかって言って、先生ご自宅にね、で奥さん起きてきてキャーみたいな、そういうこともあったりして、ありましたよ。まあ大体まあ、言語学者にまとまない人いないから、あのもう全然大だからね、基本的にそう、本当にそう、あの普通の人じゃない、だからそういう、もう本当に言語に入り組んで、まあ、本当に没頭してた人が、もう、まあ、富山先生ね、で、あともう一人は上田実先生っていう先生で、まあ、お亡くなりになってしまいましたけれども、初代 NHK のラジオ英会話の一番最初の先生だよね、うん、で、フルブライト奨学金で、アメリカに行って、娘さんがブラウン大学っていう大学の日本人だけれどもチェコ語を教えてる教授ですよね、うん、っていう、まあ、語学一家の先生で、その先生のお父様っていうのは、上田正史っていう有名な指揮者だった方なんですけど、その先生も、まあ、僕に毎朝電話かけてきて、朝5時ぐらいに「水井君 BBC 聞いた?」みたいな、「朝5時に電話かかってる」水井君朝今の BBC のニュース聞いた?」とかって言って、聞いてないですって言っても、ずっとね、実はね、これアメリカの発音とイギリスの発音でね、これドイツ語聞いたとかって言って、先生1時間ずっと喋ってるんですよ。僕は黙ってくれて、はい、そうですよねって言って、で今来てくれるって今度5時に電話かかってきて、大体切れるの7時なんですよ。で2時間ずっと先生喋ってて、うち来てくれるって言って7時にね、で僕バイク走らせていくわけですよ。盗んだバイクじゃないけど。バイクで走り出したんですよ、バーって先生の家で、まあ僕昔ゲンチャリ乗ってたんですよね、うん、って言って、あまり太ってたんで、その坂登る時にウィリーしちゃってもいいみたいな、そういう時もあったんですけども、バーって駆け抜けていって、で先生の話をずっと聞いてて、10時ぐらいになって、で先生が10時に早稲田 に教えに行くから、じゃあ僕教えに行くからさようならって言って、ああみたいな、そういうのが2年続きました。うん、っていう、本当にね、変な人ばっかり習ってきた。だからこうなった。だからこうなったんですけど、ただ一つ分かってるのは、富山先生も上田先生も情熱の人ですよ、うん、この情熱なんだよ。でこの情熱は伝染するんだよ、うん、で伝染するものは2つある。笑顔みたいな情熱、パッション、これは伝染するし、あとあのマイナスの悪い感じっていうのも伝染するんですよ。で皆さん幸運率って考えたことある、犯罪率って考えたことあると思うけど、 犯罪率、例えば、分かんない、ニューヨークのどっかでここがスラム街だから日本人観光客は近寄るなとかって言われる場所にみんな喜んで近寄りたいとは思わないでしょ、うん、だから犯罪率の近いところに人は寄りたがらないでしょ、うん、人の集まりもそうなんだよ。実はあの運気の悪い人っていうのが実は固まっていてそこにウイルス伝染じゃないけれども行くとやっぱり風邪みたいに引いちゃうのね。だからその逆考えてみてください。運のいい人は運のいい人たちと集まってますよ。実は幸運率を考えればいいです。犯罪率も逆、簡単に言えば運のいい人の集まり、勉強してる集まりっていう、そこのウイルスっていうとちょっと言い方悪いけれども、喜んで伝染されに行きなさいということです。簡単に言えば運のいいところに、図書館に行けば無駄に勉強したい気持ちになるような気はします。本屋に行けば本買いたくなる、なんとなくそういう気が流れてるんですよ、うん、でそれはやっぱりその気っていうのは目に見えないわけでしょ。で目に見えないものの中に法則があるんで、そうすると目に見えるものを変えたければ目に見えないものへのアプローチを考えなきゃいけないんですよ。でこの目に見えないものに一番効果を与える音がこのマントラなんですよ。マントラっていうのは目の見えない気を動かすものと考えられた実は。なので周波数を合わせて音を合わせればその音が見えないスピリッツを動かすって僕が考えたんじゃなくてインド人は考えた、うん、だからサンスクリプトってすごいのよ、うん、なぜかというと私たちは目に見えないことをどうでもいいことと考えて目に見えることを何とかしようと思うじゃないですか。でも何ともならないんですよ、うん、この証拠に何、お金持ちです。お金持ちの苦労考えてみるんですよ。お金持ってれば何でもできるってお金持ちは一瞬考えるんですよ。だけれどもどんなにお金を持っていてもお金をいっぱいあって1億でも2億でも3億でも10億でもある人でも叶えられないことってあるんですよ。例えば、ね、10億持ってる人が俺歌手になりたい、で東京ドーム借りた、だってお金あるから借りられる、そしてなんとかコネ使ってね人集める、観客満席にひょっとして1万円おにぎりに1万円入れてきたら配ってできるかもしれるじゃないですか。でも俺はジャイアンガキ大将みたいにのんきで歌ったらただただ痛い人だよ、叶えられない、才能までくれないもん神様。だからお金を持ってる人ほど、富を持ってる人ほど見えない世界をなんとかしたいと思うんですよ、うん、っていうことなんですね。だから見える世界、いわゆる僕は言語学をやってるから、言語学ってなんとなく、記号とか文法とか三単元の S とか同名詞不定詞とかね、冠詞定冠詞とかやってて、すんごいこう見える世界を扱ってる人だと思うじゃないですか。じゃないよ、全員占い師だよ。はっきり見えない世界を、だって見えない世界に今通じてる、みんな僕と喋って、そして英語やる、フランス語やる、イタリア語やる、いろんな言語できなければ できればいいなって思ってるじゃないですか。それ見えない世界を手に入れたいって言ってることと同じよ。グラマーって文法でしょ、どういう意味、これ魔術師って意味だよ、もともと言葉喋れる人はね、魔法使いと思ったんだよ、うん、で見えない世界で皆さんどうにでもできる、例えば、おめえ死ねって言ったら嫌な気持ちするし、あんた可愛いねって言ったらって思ったり言葉一つで見えない世界どんなに上げてもどんなに下げてもできるんですよ。世界は言葉でできてるんだよね、うん、でこの世界は言葉でできてるんだから、皆さん僕にもね励まされるし、皆さんは僕に見えない力で励ますこともできるんですから、魔術師なんだよみんな。だからこの魔術師であるっていうことが分かると、見えない世界を扱ってるんです我々は。そうするとね、なんかこう現物主義で考えることがバカ臭くなってくる。 AI の時代ってよく言うじゃないですか。 AI の時代にその職業なくなるよとかっていう本見たことないですか？ありますよね。そうするとね、ポケトークって知ってる今ね、サンマがやってる CM のやつ、ポケトーク出てきたら通訳いらなくなるとか思いません？僕一昨日ヤマダ電機で買っちゃったのポケトーク。だって74カ国語もあるんだもん。だか から今ポケトークで歩きながら中国語と韓国語とタイ語を勉強しようと思って街にあることをこう SVO でこうやってるの、こう喋りながらやって、中国語でなんていうかな、ブラウン、あのタイ語でな、あと別にヨーロッパの言語はどうでもいいんでスワヒル語も入ってるからさ、でやってこうやってるわけですよ。面白いことが起こるんですよ。例えば僕の前で間違ったりネイティブスピーカーの前で間違って同じ間違い 2,3 回するとあんたまた間違えたのって先生言うじゃないですか。でも4回目5回目6回目から先生の方が申し訳なくて言えなくなるんですよ。そう思いません？またお前そこで間違ってんのみたいな、毎回こう言うわけですよ、ね、うちの妻は日本語喋るんですけど半袖って言えないんですよ。いつも半袖半袖って言うんですよ。半袖って半装備やととか思いながら半袖だからって僕は一回言うんですよね。そうすると半袖って一回直してくれるんですよ。で次の日になると息子に半袖着てっていうのにまた半袖着てっていうわけですよ。そしたら2回目だから半袖だよねって優しい旦那で直してあげるわけですよ。半袖だよねであと3日ぐらい経ってまた暑いから半袖っていうわけよ。もうめんどくせえな、もう半袖半袖イコール半袖なんですよ、うちは。こっちが直すの申し訳ない気分になってくるわけですよ。でも機械ってどう？ずっと100回半袖って言ってたら130回目までも直してくれるよ、もっと無限に。半袖ダメ、半袖ダメっていうね、何回も機械がっていうのは繰り返しの地味な作業に強いのは人間機械どっち？機械だよ。だから語学学習のいわゆるエラー分析、エラー修正は人間より機械の方が適してる。だから機械による矯正の方がその悪いところを直すっていうポイントにおいて絶対人間より優れてる。だからに そういうのはいいと思う。むしろ語学学習で推奨したいと思う。ここで大事な問題ですよ。AI 時代にじゃあ語学学習はそこでいいって話になったら語学の先生だとか通訳とか翻訳者の居場所はどこにあるって話よね、うん、ここがすっごい大事な話。皆さん自分に分野あるでしょ、自分の職業あるでしょ、何のお仕事してるかわからないけれど10年後にそれあると思う？ちょっと考えてみて、うん、アメリカの研究で今いる子供の 65% ですよ。 65% は今後ありえない職業に就くっていう予想が立てられてます。 65% がですよ。うちの息子卒園式に何て言ったと思います？ビデオも残ってるけどね、お父さんのようになりたいですって言ってほしかったよまなんか将来の夢を語るシーンがあったんですよ、卒園式で。YouTuber になりたいです。嘘だろと思いながらよっしゃっていうふうに私はまあなりたくなるよっていう予想もしない言葉に驚きました、うん、っていうことで皆さん今ある現実が、今度も続くかなって思うかどうか、こういう話がある。